Attention all radio communication fans. This is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans. This is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ4月に入りましてね、桜も本当に綺麗に咲いております。もう早く咲いたんでね、散っちゃうかなってちょっと心配してたんですけど、ちょっと雨もあり寒さもありということで少し持ってくれたのかなって思います。ですからね、この週末桜のお花見に出かけたよっていう方もねたくさんいらっしゃるんじゃないんでしょうか。私はねどっちかっていうと花より団子のなので、はい、寒くないところで暖かいぬくぬくしたところで飲むのが好きですね。はい、まあでもねこの季節でしかできないこのお花見、桜の見物ですからね、ぜひこれから桜前線も北上していくと思うんで、その桜前線を追って無線機を片手に北上して旅をするのもいいんじゃないんでしょうか。ということでね、今日もビームアンテナ最後まで皆様お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあそれでは今日はですね、JAL の常務理事でもいらっしゃいますセブン K1BIB 山内さんとお電話がつながっております。山内さん。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
一般社団法人日本アマチュア無線連盟常務理事を務めておりますセブン K1BIB 山内と申します。
はい、今日はよろしくお願いいたします。今日はね、山内さんにですね、JAL さんの方でなんか国際的な活動もなさってるっていうことでなんかいろいろ募集をしているという話を聞きまして、その件につきましてねいろいろお話しさせていただきたいなと思ってご紹介してください。
はい、
はいはい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、JAL はですね、地方で支部大会、それからハムの集い、広域ハムフェア、それから全国レベルではコンテストとか、まあ、アワードですとかですね。まあ、あと年一回のハムフェア。いろんな活動をしてますけれども、はい、国際的な活動も結構やってましてですね。うん、で、そこに、会員の皆さんもぜひ、ご参加いただけませんでしょうかということで、うんうん、最近2件の、募集をしております。そのご紹介を、はい、させてください。
はい。
はい。1件目はですね、ヨタサマーキャンプ2025。というものへの参加、してくださる方を募集しているという件です。
はいはい、ヨタって聞きますよね。はい、
ヨタって聞きますね。ヤングスターズオンリエアということで、はい、JAL はですね、まあ、日本のアマチュア無線化の集まりですけども、世界各国に同じように、各国地域にアマチュア無線化の団体がありで、その、アマチュア無線化の団体が世界的な連合を作っています。はい、IARU 世界アマチュア無線連合と、はいいう団体ですけども、そこのですね、ヨーロッパ、アフリカのグループが毎年1回若い人を対象に、うん、キャンプをしてですね、夏にキャンプをしてで、学校から来ていただいて若い人に来ていただいて、うん、でアマチュア無線の魅力についてもっといろいろ知ってもらおうと、で、経験したことをですね、それぞれの国に持ち帰って、うん、で、若い人たちのリーダーになってもらおうということを目的に、なんかサマーキャンプということをやっております。
へー、これって結構もう長いこと昔からやられてるんですか。
そうですね、うん、10年以上前からやってるというふうに聞いてます。
はい、で今回日本からも行っていただこうということで、はい、募集が始まったということなんですね。
はい、はいはい、そうです。
はい、これ、はい、いつ開催されるんですか。今年は
今年はですね、8月の18日から25日、ちょうど夏休みですけども、はい、フランスで開かれるそうです。パリ郊外にジャンプビルっていう町がありまして、うん、そこの方で開催されると聞いています。
はい、
はい、
で若い方って先ほど言ってらっしゃいましたけど、 若い方、
はい、はい、若い方はですね18から30歳までというあの、まあ、年齢制限がございまして、はい、でなので残念ながら私はいけないんですけれども、うん、あのまあ、学生に限らない30歳上限30歳ですので、うん、あの社会人の若い方でもですね、夏休み取ってぜひ取っていただいて、参加していただければというふうに思っております。
うん、今までもこういった方々って日本から参加したことってあるんですか？
はい、あの JAL としてはですね、去年あの初めてですね、去年あの2人 の, あの大学生にですね、行ってもらいました。去年はあのチェコで、開催されたんですけども。
じゃあ場所は変わるんですね。
あ、そうですね、うん、毎年あの変わるというふうに聞いてます。
はい、
はい、
じゃあ去年は大学生が2名ということでね、はい、じゃあ皆さんとてもいい体験経験をしてきたでしょうね。
そうですよね、あのそうですね、去年 の, あのハムフェアでまずあの帰りたてほやほやの時にですね、ステージで報告をしてもらったんですけども、その後あの、まあ、体験記をあの JAL ウェブと JAL ニュースにあのそれぞれ出ていますので、うん、ぜひあの皆さんお読みいただければと思います。
ね、そうですね、例えばなんかもうすぐ行って帰ってきたばっかりなんだよみたいなこと言ってたのを私もなんか記憶してます、
はい、
でも今年はちょうどハムフェアの期間中なんでちょっと難しかったですね。
そうですね、うん、そうですね、
ちょっとそれは残念ですけど、
はい、
うん、
はい、去年行っていただいたですね大学生の、方々が、これはあの向こうから提案、彼らが提案してくれたんですけども、はい、4月の19日に、うん、オンラインで、はい、報告会をまた開いてくれるということです。ですので、
どうしようかなって分かんないな、はい、どんな感じなのかなって言ったら、じゃあここのオンラインの報告会を聞けばこんな感じだよっていうのが分かるって感じなんですね。
はい、あのぜひ、興味が今年のパリ の, キャンプにですね参加、うん、興味があるという方は、ぜひこのオンラインの報告会を聞いていただいて、積極的に申し込んでいただければなというふうに思います。
はい、いやでもね、このフランスまで行くっていうことは、まあ、費用もかかるでしょうから、そういった費用面っていうのはどういう感じになるんですか？
はい、まあ、金額はまだ正式には決まってないんですけれども、JAL としてですね、サポートをさせていただきたいというふうに今計画しているところです。
はい、で、まあ、先ほどね、年齢のことは言いましたけど、でも海外に行くとなるとやはり英語ぐらいは喋れないとダメなんですよね。
はい、一応ですね、日常会話がまあできるぐらいのというふうに書いてあるんですけども、まあ、そこはですね、アマチュア無線化同士ですので、ボディランゲージも含めてですね、うんうん、現地に飛び込んでみればどんどん仲良くなって帰ってき来れるようですので、
はい、
ぜひ、まあ、ちょっと英語に自信がないという方もですね、積極的に申し込んでいただければと思います。
そう、ね、そうです、私ももう何でもできないのにデイトン行ってどうにかなりましたから。
あ、そうですね、
どうにかな、なるもんです、今ね、スマホのいいアプリもありますし、ね、
はい、はいはい、そう思います。はい、むしろそういう、まあ、言葉よりも、うん、その海外に行ってですね、他の国 の, 友達を作りたいという、うんうん、そういう気持ちの方が大事だと思いますので。
そうかもしれませんね、はい、じゃあそんなね、ヨタのサマーキャンプの募集、そしてもう一つは、
はいはい、もう一つこちらはですね、年齢制限はございませんので、皆さん考えていただきたいなと思うんですが、はい、JAL の国際交流ボランティアという制度を作りましたので、それの募集のお話です。
はい、これはどのようなボランティアになるんでしょう？
はい、例えばですね、ハムフェアに海外の方がお客さんとしても来ていらっしゃいますし、国によってはブースを出してくださっています。
はい、
でアマチュア無線化、国際的な趣味ですし、まあ、DX とかですね、そういうことを、うん、やるとはいえ、そういうところに来ていらっしゃる外国の方と交流するのっていうのは、まあ、なかなかきっかけがないと難しいと思うんですね。
うん、ですね、
やっぱりこう、まあ、シャイですから、
はい、
なかなか近づいていきにくいと思うんですけども、私はボランティアですというふうにきちんとですね、そういう制度を作れば、
はい、
少しは交流するきっかけにしていただけるのではないかと 思いまして、こういう制度を作ってみました。
じゃあそういう方たちがちょっと会場にいらっしゃったら、ちょっと話したいんだけど通訳してみたいな感じのアテンドしてくれたりっていう感じになるんですかね。
そうですね、もうすでに募集は始まってまして、たくさんの方募集申し込みをしていただいています。最終的にボランティアをお願いするか皆さんとどういうふうにやるかということは話をしていきたいなと、みんなで決めていきたいなと思ってるんですけども、例えば、ブースに時間を決めてこう入っていただくとか、はい、あとはそのブー海外から来ていただいている方が、いや、ちょっとハムフェアの、みんなのブース回りたいんだけど、日本語を話せないんでっていう方には、一緒について、はいはいはい、一緒に回ってもらうとかですね、お昼ご飯食べるとか、そういうことをやっていただければなというふうに思っているところです。
確かにね、海外の方来て、どこでご飯食べていいかも分かんなかったりとかも、ね、はい、ありますからね。ということは、もう本当に世界各国からいらっしゃるっていうことになると、英語だけじゃなく、いろんなね、
はい、
国の言葉が喋れる方がいらしていただいた方がいいですね。
いや、そう、来ていただけるとありがたいですね。私の友達でも、いや、実はスペイン語ちょっと分かるんだとかですね、そういう方もいらっしゃる、はい、いますし、もうすでにお申し込みいただいている方でも英語だけじゃなくて他の言葉喋れる方いらっしゃるので、
はい、
ぜひぜひ力をお貸しいただければというふうに思ってます。
ね、去年も韓国の方の方もいらっしゃってたりとかもするから。
そうですね、
韓国語とか中国語とかね、いっぱい必要ですね。じゃね、
インドネシアとかですね、タイもいらっしゃってましたし、
そうですね、
ぜひ前向きに考えていただけると嬉しいです。
ね、今ね、本当にインバウンドでたくさんの海外の方もこの日本にいらしてくださってるから、じゃあ日本のハムフェア行ってみようかっていう方もいらっしゃるかもしれませんもんね。
はい、はい、そうですね、はい、ぜひ海外との交流をJALとしても盛んにしていただければなというふうに思っております。
はい、こちらの国際交流のボランティアもいつまでの募集ですか？
こちらはですね、4月の末日までです。
はい、じゃあもうね、すでにたくさんの方いらっしゃってるということなんで、こういったものの詳しいことっていうのはどこかで見ればわかるんでしょうか？はい、
JAL ウェブ、JAL のホームページの、トップページにですね、左の方にトピックスというところがありますが、そこからリンクをそれぞれ貼ってあります。そこ見ていただいて、ストレート申し込み方法とか、書いてありますので、ぜひ、見てください。
はい、わかりました。ぜひね、アマチュア無線どんどんどんどん世界にも皆さん頑張って進出していきましょうということで、はい、今日はね、JAL の常務理事でもいらっしゃいます、7K1BIB 山内さんにお話伺いました。今日はどうもありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。パルヌさん、いつもアマチュア無線界にご貢献いただいて本当感謝しております。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それではここで1曲聴いてください。桜色舞うから中島美香さんです。どうぞ。
尽くし
FM パルーン。さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だんだん春めいてきましたね。
そうですね。でもなんか雨が多くて、うん、
でも
外に出にくい。
野菜にとってはなんか恵みの雨じゃないかななんて思うんですけど。
あ、そうか、うん、うん、なんかキャベツが少しお安くなったって話を聞きましたけども
春キャベツも出てきましたしね、
はい、あ、そうです ね、
はい、さあ、それでは無線業界はどのような話題で盛り上がってるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp で3月の29日から4月4日に出したニュースなどから特に注目を集めたものをいくつか拾ってみました。
はい、
はい、まずですね、4月の2日の夕方にあのアリススクールコンタクトがありました。
はい、
はい、あの国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんと、まあ、あの日本の子どもたちがアマチュア無線で交信をするというイベントなんですが、
うん、
今回はですね、なんと国際宇宙ステーションから登場したのが日本人大西卓也宇宙飛行士さんなんですよ。
はいはい、
はい、で、あの実はちょっと前にあの ISS に到着して、あの今長期滞在中で大西宇宙飛行士は船長さんを務めてるんですね。
お、
はい、あの ISS の中で一番偉いあの役割なんですが、その方が、無線に出てきてくれてですね、お相手が埼玉県立狭山工業高校の、生徒さんと、まあ、地元の子どもたち17名と交信をしました。
はい
はい、で実はね、これ4月2日だったんですけども、その1週前の3月の28日に山形県の米沢市立第五中学校っていうところの生徒さん15名とアリススクールコンタクトを予定されてたんですね。
はいはい、
で、生徒さんももちろん呼びかけたし、ISS からこの時はあのアメリカの方だったんですが、
うん、
呼びかけたんですけど、どうもお互いに意思疎通ができないままですね、
うん
うん、更新が失敗に終わっちゃったんですね。
あら、残念だわ、うん、この番組でも、うん、ご紹介させていただいたんですよ、はい、やるんですよって言って。
そうです、そうです。で、あの3月末に閉校する、ね、中学校なんで、うん、
はい、
ちょっとこれは気の毒だったなと思って、
うん、
どうもあのなんかリベンジの機会は設けるっていうことなんで、あの卒業したり学校が変わられた皆さんをもう一度なんかどっかに集めてやられるのかなっていうふうに思ってるんですけども、
ね、ぜひね、せっかくの記念に思い出でね、できなかったのは残念なんで、ね、
うん、本当にあの皆さんちょっとね残念がってるんじゃないかなと思います、うん、でそんな様子のあった翌週の狭山工業高校だったんで、
はい、
正直ちょっと心配してたんですよ。なんかまた、
うんうん、
無線機の調子がそのまま悪いんじゃないかなとかね、
うんうん、
嫌な流れになると嫌だなと思ってたんですが、なんとうまく成功しましてですね、はい、17名の方があ の更新ができました。
あ、よかったよかった。
嬉しかったのは、最初に狭山工業高校の生徒さんが、呼びかけをして英語で更新を始めたんですね。
はい、
でそしたら大西宇宙飛行士が日本語でいいですよっていう風に言ってくれてよかったです。今の通話は全部日本語になりました。
あ、よかったですね。まあ、一生懸命ね、高校生だからね、英語もあれでしょうけど、まあ、日本語の方がね、気楽にお話できますでしょうから ね、
うん、そうですよね。皆さんほっとした感じ で私たちもあの聞くのがね、お、日本語が聞こえるということですごくちょっとね楽しくなりました。
よかったです。
はい、で信号がねとてもクリアで、はい、実はあの我が家でもね144メガのグランドプレーンをつないで、うん、あの受信したんですけどねかなりよく聞こえたんですけども、ちょっとその模様を録音したんであのよろしかったら聞いてほしいなと思います。
わかりました。じゃあちょっとねあの、はい、ちょっと羽田さんから送っていただいたものを今からちょっと再生しますね。
はい、お願いします。
ちゃんとできるかな。よいしょ。
はい、
はい、さあ、
はい、とにかく地球が大きく青く輝いています。とっても美しい景色です。ぜひたくさんの方々に見ていただきたいなと思います。どうぞ。
あ、これ相手のこっちの声が聞こえないんですね、
はい、無重力っていう不思議な環境の中で生活しているのが一番楽しいなと思います。ぷかぷかぷかぷか浮かんでいるのも楽しいですし、その中でいろんな生活しているのもとても不思議な感覚になります。どうぞ。
はい、というわけで、うん、結構クリアに聞こえますよね。
そうですね、うん、はい、あの、うん、結構これ長い間ね録音されてるんですけれど、結構クリア、はい、本当に全く雑音もなくクリアに聞こえてる部分もあったりとかね。うん、
そうですね、ね今のね最初の質問はね、国際宇宙ステーションの窓の外にはどんな景色が広がっていますかっていうお答えを大西さんがしたんですね、
はい、
でその次は ISS で生活していて楽しいことは何ですかっていう質問に対する答えだったんですけども、はい、あの地上からの、ISS に向かう周波数はあの 145.80 ではなくて別の周波数を使ってるんですよ。でこれはあの妨害が入らないように非公開になってるんですね、周波数どこでやってるかっていうのは、うん、で我々が聞くことができるのはその ISS から地球に降りてくる 145.80MHz の、電波、これは聞くことができますので、うん、はい、今みたいにあの片通話の通信しか声が聞こえないような感じになっちゃうんですね。
そういうわけなんですね。はいはい、わかりました、はい、ね、2波同時にね分かんないから聞くことできないってことなんですね、
う
ん、
そうですね、
はいはいはい、うん、
あとはあのスクールコンタクトによってはあの同時に YouTube とか何かでライブ配信をやってくれるようなところがありましてね、
はい、
それであの、まあ、生徒さんのドキドキ更新をしている様子とか、うんうん、質問とかをあの同時に聞くことはできたりします。
なんかね、山形は今度 YouTube でもうやりますみたいなこと言ってたからね、そういうのも見られたのかなと思ったんだけど、じゃあぜひねリベンジしていただいて、うん、で高校良かったですね、さすが狭山高校の、ね、方々、うん、ね、無線部はそこすごい、そうですね、結構力入れてますもんね。
うん、いろんな活動されてますし ね、すごく、まあ、あの頑張ってらっしゃるなって感じがしますね。
そうですね、はい、まあ、でもなんかプカプカ浮いてる感じなんですねやっぱり、ね、はい、そのようなね、録音さ羽田さんしてくださったということで、これ結構この、はい、コンスタントに宇宙ステーションとやってるんですか更新は、
う
ん、
あのね、多い時は本当に月に何回もあのいろんな、まあ、国々と更新をして、
うん、
日本 の子どもたちとか立て続けに 2,3 回続くこともあるんですよ、
はい、
ところがない時はなんかずっと間が空いたりして、きっとあの他 の、ね、あの皆さん宇宙飛行士の皆さんの本当のミッションが、ね、あのいろいろ忙しかったりするのかなと思うんですけども、
そうですね、で、これだって日本だけじゃないでしょうから、結構各国いろんな国とかでもやられてたりもするんでしょ、
うん、そうです ね、あのアメリカもですし、ヨーロッパもロシアとか中東の方の子どもたちと喋ってることもありますしね、
うん、
あのスケジュールがあのアリスの公式サイトで公開になってるんですけども、あ、すごいこんな国ともやるんだっていうふうに、ね、思ったこともありますし、うん、
ね、じゃあぜひね、また機会がありましたら皆さんあのワッチしていただいて聞いていただければと思います。
そうです ね、
はい、さあ、じゃあもう一つ話題いきましょうか。次の話題、
はい、年度末でですね、年度末のためにこんなあのニュースが流れてきました。北海道総合通信局が去年の11月にあのアマチュア局などの免許発行処理を担当している職員が、3年ぐらいちょっと処理をせずにいた、アマチュア局の免許や何かの、書類というのがたまっていてですね、
うん、
合計476件が、まあ、遅延したということで、うん、お詫びをするニュースが流れたことがありました。
762件ってこっち書いてありますよ、はい、
うん、あのね、これね、去年の秋に発表になった時は476件という発表だったんです、
はい、
でところが、3月の28日年度末にですね、
はい、
この職員に停職1ヶ月というですね処分が下されたっていうのがあの公式発表されたんです、
はい、
でその時に 当初調査よりした内容をですね、さらに精査した結果、この職員が処理を怠った件数は476件ではなくて762件でしたっていう発表があったんです
まあですね。いやでも本当にこれを思うと北海道の管内の方々大変だったでしょうね。
まだかまだかいつ僕の免許は届くんだと思ってた方もね、いらっしゃるでしょうし、
3年ですもんね。
ちょっとね、でご本人は停職1ヶ月なんですけども、当然上司の方や何かも監督責任ということで、訓告とか厳重注意に処分されている方も いますね。
で今もうこの滞ってた関係の書類関係は皆さんもできたんですかね、まだなんですかね。
個別に連絡を取って処理をしていったみたいで、もう解消にはなってるみたいですね。
よかったですね、はい、はい、じゃあそんなのがやっぱりちょっとこの話題に年度末でなったということですね、
うん、そうですね、はい、いや762件にはびっくりいたしました。そうです、
パルルンと一緒の、はい、
あ、なるほど、そうか、
いや私そっちにやれしました、いやパルルの周波数と一緒みたいな、はいはいはい、あとちょっと短めになんかと話題ないですか。
はい、そしたらですね、JAL さんが、QSO パーティー、今年の1月に行われたものの、ログを出してくださった曲 のリストをですね、4月の1日に発表しました。
はい、
今回は、去年よりも27曲少ない8644曲がログを提出したそうです、
うん、でも多いですよね。
うん、多いですね、うん、8000曲上回ってますしね、
うん、
でただコロナの時期は3年連続で参加数が増えてたんですけども、
はいはいはい、
去年ぐらいから少しずつね、前年を下回るようになってしまったらしいんですね。
そうなんですね、
でも私ね、ハンディー機が当たる企画がなくなったからじゃないかなって気がする。
それもあります。なんかみんな一生懸命頑張ろうみたいなのがね、じゃあ、まあ、とりあえずいかみたいなになっちゃうのもあるのかな、はい、あれはあれで良かったんですけどね
、うん、あれはあれで良かったですよね。
お年玉プレゼントじゃないですけどね、じゃあそんな話題が、今週皆さん話題になったってことですね。はい、
はい、
ということで羽田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FM パルーン、はい、ということで今日もね、内容盛りだくさんでした。さあそれではですね、週末のいろいろイベント等をご紹介します。まず4月12から13は信越アマチュア局浮上通信コンテスト行われますのでね、規約の方をご覧になってください。あと4月13日北海道の上川宗谷支部の方では、こちらね、今ね字が難しくて何て読むのかなと思ったんですが、美深町のですね、白樺樹液春祭りで公開の体験運用なんかをやられるということですね。もう北海道雪解けしたのかしら、はい、というイベントがありますのでね、いろいろ皆さんコンテストも結構目白押しなんで、各規約読んでね参加してみてください。ということでビームアンテナも今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。本当に暖かくなってきたので、ハンディー機とか持ってね、お散歩しながら、無線やりにね出かけてみませんか。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。